おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。今朝も皆さんと一緒に神様の言葉から神様の愛をたっぷりと受けてまいりましょう。イサクに神様からの約束の確認の言葉がありました。それは飢饉の中ゲラルに行くイサクへの神様の愛の支えの言葉だったんです。ですからイサクは安心してそこに留まっていて大胆に生きればよかったんですが、イサクはゲラルの人々を恐れ嘘をつきました。自分の妻を妹なんだと言ったんですね。これは父アブラハムも同じようにしてしまったんですけれども、イサクもまた同じ間違いをしてしまったんです。そしてその嘘がバレ、面目も失ったという、そういう箇所であります。
創世記26章1節から11節。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。イサクがゲラルに住んでいるとき、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妻ですというのを恐れて、あれは私の妹ですと答えた。
神様に出発の前に祝福の約束を受けていたのに、なぜイサクは恐れたんでしょうか。そしてなぜアブラハムに言われてたことと同じような失敗を繰り返してしまったんでしょうか。それはこの約束がイサクにとって簡単すぎたからです。イサクはこの約束を受けるために自分が何かするという、そういう負担を負うことが一切なかったんですね。書いてありますけれども、こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすって言ってるだけで、イサクは直接に聞いてもいないんです。そしてそれを受けるために彼は何の努力もしない、何の技術もいらない、何の苦しみもいらない、ただ神様が与えてくれる約束、祝福の約束を受ける、祝福を受けるためにイサクは何の苦労もしていないので、彼はそれがなんとなく自分のものじゃない、なんとなく自分にしっくりこない、いやいやこんなに簡単にいただいていいんだろうか、そんなような気持ちがあったんじゃないかなと私は思うんです。ですからその祝福の約束、守る約束を信じることができずにドキドキして嘘をついてしまったんじゃないかなというふうに思うんです。私が子供たちに勉強を教えている時に、こんな子供がいました。見てるとできる子っていう子なんです。私の授業は、かなり手前味噌なんですけれども、受けた生徒が必ずできるようになります。どんな難しい数学の問題でも解けるようになります。どんな難しい理科の、問題でも解けるようになります。で、授業中にその子に問題を解かすとどんどん解くんですね。で、学校に行ってテストを受けて帰ってくるとできてないんですよ。おかしいなと思って似た問題をその子に、僕の目の前で僕何にも言わずに解いてごらんって言うと解けるんですよ。そこに見てると解けるんですけども、離れると解けなくなっちゃうんですね。それは僕は別にテレパシーで答えを教えてるとか解き方を教えてるんでもなくて、何かこうすごいエネルギーを与えてるんでもなくて、彼はなぜ見てるとできる子で見ないとできない子になるのかというと、自分に本当の力がついたかどうかがわからないんです。それは僕が授業をするときに彼らに負担を与えずにできるようにしちゃうからなんですね。例えばお前できるようになるためには、この問題を100ページ解き続けろ、1日15時間勉強しなければ伸びないぞって言ったら、彼らはどこでも解ける子になるかもしれません。でもそれはすごく負担の大きいことなんです。負担小さく、僕が、工夫をして これだったら誰でも解けるようになる、そういう解き方を提供してしまったがゆえに、彼はそれがあまりにも簡単すぎて自分のものになっているかどうかに不安があったんですね。イサクも同じです。神様の本当の約束、本当の祝福があるのに、その現実が認められなかったんです。積極的に否定はしてないんです。でもどこかでその祝福を現実のものとして、はっきりとした確信として握ることができなかったんです。簡単すぎたからなんですね。そしてこれは私にもあなたにも起こることかもしれません。あなたが救われたのはイエス・キリストの十字架によって、ただそれだけで救われたんです。あなたが罪の力から解放されたのは、あなたが努力したのではなく、あなたが神様に従順だったからではなく、イエス様が努力をし、イエス様が従順を貫き通したからこそあなたは救われたんです。あなたは言ってしまえば何もしてないんですよ。あなたがそのイエス様の十字架を信じる信仰すら神様が与えたんですから、あなたは本当に何もしてない。2000年前の十字架に対してあなたは何の努力もしてないのに、それを受けてしまってるんです。ですからその後もし信仰生活を送っていく中でのあなたの苦労があったとしても、それはあなたを神様の救いに向けることはできたかもしれません。その方向を、神様の方向を見なきゃいけないっていう悔い改めを与えたかもしれませんけれども、あなたを何も救ってないんですよ。あなたを救ったのはあなたの力でないところで、全く完全に救われていた。あなたはただそれを受けるだけだった。簡単すぎる現実がそこに提示されているんです。私たちはなのに、自分が何か頑張らなくては、救われるためにこうしなければ、クリスチャンらしくこうあらねば、救いを本当に受けるためにはこんなことしなければ、頑張ってしまう、力んでしまう、そんなところがあるんではないでしょうか。それはイサクと同じように、与えられた現実を自分の感情や自分の理解に合うように変えてしまっていることなんです。イサクは神様の与えた現実を無意識に認めようとできませんでした。自分の理解の中で、自分の知識の中で、自分の頑張りの中で、そしてそれで生きようとして嘘をつき失敗をしたんですね。でもそんなイサクを神様はまた受け入れたんです。それは神様が約束されたことを守るから。ただその神様の確かさゆえに、イサクはもう一度神様に受け入れられたんです。神様の約束の確かさ、それはイサクにも与えられています。あなたにも与えられています。私にも与えられています。それはイサクの信仰がはっきりしていたから。あなたの信仰が揺るぎないものだから、私の信仰が立派だから、そんなことではないんですね。ただ神様の確かな約束、揺るぎない神様の言葉があったからこそ、この約束は揺るぎないものになっているんです。私たちの気分や私たちの感情でそれを打ち消すことはできないんです。その力を少しでも弱めることもできないんです。私たちはそのことをはっきりと認識しておきたいんだと私は思うんですね。だから私たちは日々イエス様に目を向けましょう。あ、このイエス様が私の救いなんだ。この十字架が私を救ったんだ。私が何もできる前から神様は私を愛して、イエス様をこの地上に送って、私の罪のためにイエス様を十字架につけてくださったんだ。そのように生きるとき、それは神様の揺るぎない力、揺るぎない約束によって生きるとき、あなたの人生の土台は揺るぎないものに変わっていくんです。どうかあなたの感情とか、あなたの知識とか、そんなもう当てにならないものにあなたの人生を土台に置くのではなくて、揺るぎない神様の約束に、揺るぎない神様の言葉にあなたの人生を置きませんか。そして ビクビクと生きるのではなく、堂々と神様の子供として歩んでいきませんか。簡単すぎるからこそ難しいことかもしれません。でも簡単すぎるんだと知ってしまえば、それを受け入れることも可能なんです。ぜひこの愛にあなたの人生を立て上げましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。